それでは時間になりましたので、お座りのままで礼拝備えの賛美歌138番を歌います。ただいまより聖霊降臨を降臨する大十主日の礼拝を行います。 ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。お差し支えない方はご起立いただきまして、唱詠539番を歌います。あげます。集い至りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。それではご一緒に主の祈りを捧げましょう。主の祈りは式祭の横か前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に申します。我らの日を願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たれせたまえ、心を天に乗るごとく地にものさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、御の力と栄えとは限りなく何時なるものなり。アーメン。購読文を購読します。購読文は教会備え付けの賛美歌の中ほどにあります。購読文39番、イザヤ書53章です。我らが昇るところを信ぜし者は誰ぞや。彼は主の前に見栄えのごとく、我らが見るべき麗しき姿なく、美しき形はなく、彼は侮られて人に捨てられ、また顔を置いて探ることを捨てられる者のごとく侮られたり、誠に彼は我らの悩みを負い、我らの悲しみを担えり、彼は我らの咎のために傷つけられ、自ら苦しみを受けて我らに安きを与う。我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのが道に向かい行けり。彼は苦しめられるとも自らへり下りて口を開かず、 彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり、彼は我が民の咎のために打たれしなり、
彼は多くの人の罪を負い、咎の者のために取りなしをなせ。
賛美歌271番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後に牧会祈祷をいたします。 恵み深き在天の地なる神様、梅雨のうっとうしい天気が続いていますが、恵みにより健康を与えられ、昆虫信仰を同じくする兄弟姉妹たちと共に高野原教会に集い礼拝を守ることができますことを心から感謝申し上げます。あなたの御言葉を取り継ぐ遠藤牧師を強め、聞く私どもの心を開いてください。ただ兄弟姉妹の中には高齢のため、あるいは病のために共に礼拝ができない方々がいらっしゃいます。どうか神様、それらの方々をその場にあって御帰り見、恵みが豊かに与えられますように、そしてまた共に礼拝を守る日が一日も早く来ますように祈ります。世界の各地には、平和な日本では想像のできないような悲惨な現状の中で多くの人々が苦しんでいます。食料が不足し、飢餓の状態が広がり、特に子どもたちが栄養不良から病気になり苦しんでいます。このような社会の中で暮らす人々を思いつつ祈ることができますように導いてください。そして一日も早く平和な社会がすべての国に実現し、子どもたちが未来に希望を持つことができる社会が一日も早く来ますように、あなたが力を与えてください。教会の地域の働きがますます活発になり、身旨にかなって働きができますように、特に今週を持たれます基督家庭集会、ひまわりグループ、ピーターパンの働きをあなたが導いてくださるように祈ります。日曜学校の教師たちの働きを覚えます。夏季キャンプに向け良き準備のができますように、そして子どもたちが自然の中で祈りを共にし、神様の言葉を聞くことができますように、どうか教師の方々に力を与えてください。過ぎ去った一週間、私たちの犯した罪は多く、今あなたの御前に懺悔いたします。またいただきました恵みは数知りません。心から感謝申し上げます。神様、人間の社会では権力や暴力を保持する人たちがいます。平和が生み出されています。すべての人が罪の愚かさを知り、平和を唱えることの正しいことを知るものとさせてください。そしてこの地にあって、本当に小さな働きでも高野原教会の宣教伝道の技として、それらの一つ一つが生かされるようにお導きください。この足らざる祈り、兄弟姉妹の祈りの端に加えて、主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それではご起立いただきまして、賛美歌453番を歌います。 どうぞお座りください。それでは聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書18節、18章の38節後半から19章の7節です。その後遠藤先生からエッケホモ無実の男という題で、お話をしていただきます。
ピラトがこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきていった。私はあの男に何の罪も見出せない。ところで杉越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいか。すると彼らはその男ではないバラバを大声で言い返した。バラバは強盗であった。そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ紫の服をまとわせ、そばにやってきてはユダヤ人の王万歳と言って平手で打った。ピラトはまた出てきて言った。見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり紫の服をつけて出てこられた。ピラトは見よ、この男だと言った。祭司長たちや下役たちはイエスを見ると十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪に当たります。神のこと自称したからです。
エッケホモ、何のこっちゃと、中学生たちに、一度この話をしたときに、みんな意味し、興味津々で、エッケホモって何のことやろということで、割と皆さん、興味を持って、聞いておられました。でこれはあのラテン語の言葉、そして私が、私というか私たち、ロシア大学の進学も出た、一部の学生たちにとってはある先生のあだ名でありました。橋本茂先生という新約聖書の、先生ですけれども、この先生が、まあ、授業の中でですね、エッケホモということを何度も繰り返し、まあ、その、意図するところは未だによくわからないのが正直なところですが、しかし、まあ、それを繰り返す、まあ、その中で橋本先生イコールエッケホモという、まあ、そういうことが学生たちの間に、行き渡った、ようです。で、まあ、今日の聖書の中に、このエッケホモと、ラテン語の聖書の中で、エッケホモと呼ばれる部分が、出てきます。そしてそれは、答えを言うわけではありませんが、五節のところの、真ん中のところに、見よ、この男だという、この言葉が出てきます。これで今日の聖書、説教が終わるわけではありませんけれども、しかし、見よ、この男だという、その、意味は一体何なのか。エッケホモ、ミオこの男だということが一体何を一体ミオなのか。ピラトはその裁判の場面で、そしてこのエッケホモという言葉はエルサレムの、観光名所エッケホモ教会、ビアドロローサと言われるその十字架への道のりをみんながこれから十字架を担いで、隊列をなして、十字架の道のりをこう行こうとするその中の一番最初の部分がこのエッケホモ教会、ピラトが裁判をして、そしてこの男を見よと言ったこの場面から、十字架へのその本当の道のり、細かく、まあ、十字架への道のりはどこから始まるのかというとまた神学的な質問になってしまって困るんですけど、でも少なくとも、エルサレムの、まあ、人たち、そして多くの巡礼者たちにとってはこのエッケホモ教会、このピラトが見よこの男だという言葉を発したそこの場面から十字架への道のりが本当にこう始まる、まあ、最後に 理解されているところです。ですから、この言葉からイエスは十字架への道のりを一歩一歩、ヨハネの福音書によると本当に一瞬という感じですけれども、十字架への道のりを始めることになります。そして今日はそのピラトの言葉、これのまあ真意が何なのか、それを一緒に見ていきたいと思うのです。しかしまず聖書全体をまず見ていき、その中からその言葉の意味を深く聞きたいと思うのです。ピラトの場面、先週に少し言いましたけれども、ピラトは中に入り、そして外に出る。これはユダヤの人たちが異邦人であるピラトに水越しの前の聖なる時に異邦人の庭に入ることすら嫌がった。ですから、汚れた異邦人の庭には入りたくない。しかし、イエスを何とか死刑にするその裏書き、お墨付きを得るために、ピラトは、ですから、群衆のところに、出て行き、またイエスと話をするときには中に入る。そういう場面であります。さて、ピラトの聖書のところに戻りましょう。ピラトはこう言ってからもう一度、ユダヤ人たちの前に出てきていった。私はあの男に、何の罪も見出せない。私はあの男、今ユダヤ人たちが連れてきたあの男、イエスというその男に何の罪も見出せない。罪状を表す罪という言葉、神様から的を外れるという意味ではなくて、アイティア、その、いわゆる法律的な罪、罪責ということを表す言葉。そして、見つける。これは、もともと、ザーカイが、ザーカイに対してイエスが、失われたものを探して救うために来たという言葉で使われている言葉です。すなわち、イエスが丹念に丹念にその人を探し出すという、意味合いの言葉です。ですから、ピラトは、いわゆるイエスがこの場面で処刑される、十字架の刑にかけられるという、その、罪をですね、こう一生懸命こう見出そうとする。しかし、ここで宣言しているのは、ピラトはそういったものが何一つ見つけることができなかった。いろいろ探ってみたけれども、実際の裁判の場面でどれほどピラトが時間をかけたのか、それはよくわかりません。しかし、この言葉に含まれている意味合いとしては、ピラトは一生懸命探した。罪になるものを何かないだろうかと探った。しかし、何一つ罪を見出すことができなかった。ユダヤ人たちが処刑を正当化するような理由は何一つ見つからなかった。そして、ピラトはこの後、三度、何の罪も見出せない。そのことを、この中で繰り返していきます。聖書の中には三度裏切る、三度、自分を知らないと言うだろう、そういう言葉が出てきますが、完璧にということです。ですから、処刑を正当化し得る理由が何一つないということを三回繰り返すことで、イエスは完璧に、潔白であると。全くの無実、全く、この、かけられている疑いは、全くの、その、なんていうか、今の言葉で言うと、冤罪、その罪が全くないのに、その法廷に連れてこられ、しかもそれを罰せられようとしている、その、ことに対するピラト流の、この人は完璧に潔白です。とても、皮肉なのは、汚れのためにこの人の庭に入ることができないというその異邦人、ユダヤ人たちが汚れたとしたその人がイエスを潔白であるという。しかし、群衆たちはイエスを十字架にかけようという。異邦人がその正当性を証明しようとし、しかし仲間であったユダヤ人たちはそうではない。彼は十字架にかけられるべきである。この間のこの対比というか、比較。とても皮肉な描き方がなされています。 そしてピラトは自分は罪を見出せないから、その群衆たちに一つの事柄を持ちかけます。それが39章からのところです。ところで水越さんには誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいか。すると彼らは、その男ではない、バラバを、と大声で言い返した。バラバは強盗であった。水越の時に、ローマの支配の中で、いろんな、手法が用いられました。その、要は統治するため、その人たちが反乱を起こさないためにいくつかの、駆け引きをしたそうです。実際に歴史的にどこまでこれがなされたかはわかりませんけれども、しかし少なくとも、ある人を釈放するという、そこで、群衆たちの、心を買うというか、そのようなことが行われた。そして、ピラトはこのイエスを見て、多分その静けさ、そしてあまりにも犯罪人ということからはかけ離れた、その姿からできれば群衆たちが求めているこのバラバという人、バラバという人は、このヨハネの福音書の中ではただ強盗という記述しかありませんけれども、しかし他の聖書の中では、例えばマタイではバラバという悪名高い囚人とか、マルコでは反乱を起こして殺人を犯した反乱を起こした、者たち、そしてルカでは都で起きたある反乱と殺人の角で獄に投じられていたものとされています。これは他の福音書の中では相当悪いやつ、もしくは、国家転覆をしようとしている、テロリストのような存在であるということを、表しています。ですから多分ピラトはそのテロを起こしかねないような悪名の高い囚人よりは、この目の前のイエスの方がはるかに自分にとって、その自分がその土地を治めるにあたってはるかにこの人を釈放した方が、いいんではないか、そのような背景がどうも見られるようであります。しかし群衆たちの声は違っていました。40節にありますように、彼らはユダヤ人のイエス、その男ではないバラバを、と大声で言い返しました。バラバは強盗であった。群衆たちはこの大人しい羊のようなイエスという男ではなくて、危険な国家を転覆するかもしれないようなその男を釈放せよとここで語っています。これもヨハネの福音書では少しなんというか、短い記述でありますが、他の聖書の中では、例えばマタイによる福音書では、ピラトの妻が出てきます。そして、ピラトの妻が、どうかあの義人イエスとは関わらないでください、彼のために夢で散々な目に遭いました、妻が出てきて、そして夢の中で、イエスを処刑するようなことがあったらもうとんでもないと、ですから、もうあなた、妻に寄らないで、もう関わらないでというのが、ピラトの妻の、声でありました。また、マルコによる福音書では、妬みの故にという言葉が、ありました。ですから、群衆たちのその心の底には様々な思いがあって、そして、しかも、祭司長たちリーダーたちが群衆たちを先導してイエスを十字架にかけさせた、そういうことを他の福音書では、描いています。ところがヨハネの福音書はただ強盗であった、 短い言葉でバラバは強盗であった。その一言だけでこのすべてを語り尽くすような語り方をしています。強盗、これは、レスレスという言葉が使われています。追いはぎとか盗賊、宮清めの場面、イエスが、怒りをあらわにして、私の家を強盗の巣にしてしまったと、まあ、怒り出すところが出てきます。ここに出てくるのが、宮を、神様と私の家、神様の住まう、その住まいを強盗の巣にしてしまったということで、イエスが怒りを表すところ。また、憐れみ深いサマリア人の例えの中で出てくる、追いはぎに襲われる人。その人を半殺しにしてしまう。これが追いはぎという言葉で出てきます。ですから、ヨハネによる福音書の中ではただ、強盗というこの一言、追いはぎという一言、これだけでことが足りました。なぜなのか、それは少し後でやりたいと思いますけれども、羊飼いと強盗という、受章の、ヨハネの受章で出てきたことがヒントになっています。さて、19章の1節から4節。ピラトはイエスを捕らえ、鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきては、ユダヤ人の万歳と言って、平手で打った。ピラトはまた出てきて、言った。見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろうと。ピラトは二度目の何の罪も見出せないということを、語ります。その手前に、鞭で打たせ。そして、茨の冠を頭に乗せます。茨は、意味のないもの、つかの間の火種としてしか用のないものとして、用いられています。また、滅びを意味するという解釈も出てきます。ですから、茨の冠は、イエスがこれから滅びの道を歩んでいく。また、意味のなき、ものをかぶらせられて、イエスは、まあ、屈辱の中を歩んでいく。そして紫、これは、王様の衣であります。ですから滅びを意味する茨、意味のないものを意味する茨と、そして王様の衣服、ここにも、皮肉な、対比というか、王とそして、滅びが同時に、ここで表明されている。そして兵士たちが平手で撃つ。先ほど紹介しましたイザヤ書の中に、主のしもべがそのほふり場に連れて行かれる様子が出てきますが、まさにイエスはここでイザヤ書に書かれているように、人々がその姿を理解せず、鞭打たれ、傷つけられて、その十字架への道のりを歩み始める、その場面が出てきます。しかしピラトはそれでもなお何の罪も見出せないということを繰り返しています。さて、今日のポイントはこの5節。イエスは茨の冠をかぶり、紫の服をつけて出てこられた。ピラトは、見よ、この男だと言った。ピラトは滅びの冠、苦しみを象徴する茨の冠と、王の衣服である紫の衣を着せた、そのイエスを群衆の前に引き出します。そしてピラトが、多分多くの中世の絵は、ピラトがイエスの前でこう指を刺す。イエスに向かって指を刺して、そして、この男を見よという形で、その絵が描かれています。多くの絵の中のイエスは、とてもまあみすぼらしい、本当に、これが王なのかと言われるぐらい、だらしのないというか、まあ、茨の冠と痩せこけた、弱々しい姿のイエスが、描かれていました。しかしピラトが語っている この、エケホモ、この人を見ろという言葉、ここにはそういったイエスの弱さを見ろという言葉ではありません。少なくともヨハネによる福音書の中で示されているのは、弱々しい、鞭打たれてもうボロボロで倒れそうなイエスという姿は全く出てきません。では一体ピラトがこの男だ、見よこの男だと言って指し示しているイエスとは一体どんな存在なのか。先週の説教の中でポントピラトが真理とは一体何なのかという問いをなした。まあ、一つの答えとして、まあ、つまらない話でしたけれども、アメリカから帰った後銀行のキャッシュカードを、聖書の中に挟んでいて見つからなかった、まあ、私の話をしましたが、神の言葉が詰まったその真理とは、神の言葉が詰まった聖書の中にしかないということ、これが一つの答えとして先週示しました。そしてもう一つの答え、それがこの場面であります。真理とは一体何なのか。ピラトがイエスに出会い、イエスのその姿を見、またそのよくわからないけれどもその受け答えの中で明らかに罪を見出すことのできなかった、このイエスが一体何者なのか、何を示しているのか、真理とは一体何なのかということを問うたピラトがここで一つの答えを出しています。それは、真理とは、見よ、この男の姿、この男の生涯、そしてこれからこの男が十字架にかけられ死にゆくその様の中に真理はすべて込められている。真理というのは覆われていたものがこれから明らかにされるということを紹介しましたけれども、今まで覆い隠されていた事柄、そしてヨハネによる福音書をずっと読んできて、何度も何度も私たちは肩透かしを食らわせられました。時が来たと言われた時に、いや、イエスの時はまだ来ていなかった、イエスは、いつも捕らえられようとして捕らえられなかった、何度も肩透かしを食らわせられてきました。しかし真理とは一体何なのか、そしてそれはこの男を見て、この男の生涯と、そしてこの男がこれから十字架にかけられるこの一歩一歩の歩みの中に、そしてイエスがその十字架の上で私たちに示されるその一つ一つの事柄の中に真理はすべて隠されている。当時エルサレムを支配していた最も教養のあるピラト、政治的な力も教養も持っていたピラトが、この男にしか真理はないと、異邦人であり救いから漏れたとされているこのピラトが、皮肉なことですが、イエスを救う、イエスが救い主としてやってきたユダヤの人たちが分からなかった真理の意味合いを力強く明かししている。この男に真理がある。そしてピラトがもう一つ、その真理の中に隠されているこの事柄の意味合いとして繰り返しているのが、無実である、何の罪も見出せない、これから真理が無実の罪によって十字架につけられる、そのことをピラトは、見よ、この男だ、エッケホモ、無実の男を見よ、全く罪を見出せないこの男、そしてこの男のこれまでの歩み、そしてこれからの歩みの中に真理はすべて隠されている、だから目を閉じることなく あなたたちはこの男を見よと。目をそらしてはならない。残念なのはこの後の群衆たちの反応です。6節から、祭司たちや使徒たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪に当たります。神のことを自称したからです。ピラトが真理とは何か、そして罪を全く見出せないということを三度繰り返し群衆たちに語っている。しかしそれにもかかわらず群衆たちはただ十字架につけろ、そしてこの男は死罪に当たる、群衆たちの弱さ、無知、目の前に神の子がいる、自分の救いのために目の前に来られたその方を自らの手で十字架につけようとするその愚かさ、人間の弱さ、虚しさ、ピラトがこれほど無罪であるということを主張しているのにもかかわらず、群衆たちは十字架につけよう、殺してしまえ、神を目の前にした、そしてそのことに気づかない人間の弱さと愚かさがこの群衆の中に込められています。さらにピラト自身の弱さもここに描かれています。確信を持って罪がない、この男を見よと宣言したピラトは、しかしこの群衆たちの勢いに負けていきます。ピラトが力強く宣言する姿と対照をなすように、ピラトはこの後少なくとも自分には関係がない、そしてどうすることもできないという形で神を処刑することを止めることのできない弱い人間の姿をさらけ出していくことになります。群衆とピラトが表しているのは神を目の前にした、そしてそのことに気がつかない私たちの弱さを語っているのかもしれません。強盗、ヨハネによる福音書の中ではバプテスマのヨハネが最初に出てきたときに強盗という言葉の対比をなす言葉、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ、見よ、神の子羊だということでイエスの到来を宣言している場面が最初に出てきます。そして十章のところでは羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗であると。羊の門の例えで羊が声を聞くのが羊飼い、そしてそうでない者は強盗である、すなわちイエスという羊飼いとそうではない強盗を対比して、そして人々に対しては私は羊の門である、そして私は羊飼いである、私より前に来た者は皆盗人であり強盗であり強盗である、しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった、私は門である、私を通って入る者は救われる、その人は門を出入りして牧草を見つける、私が来たのは羊が 命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。ヨハネによる福音書の著者はバプテスマのヨハネが最初にイエスを登場させるときに、イエスを神の子羊と表しました。そしてちょうど真ん中のところで、もう一度イエスがその羊、もしくは羊飼いである、羊の門であるということを表し、その対極にある存在を強盗と表しています。そして人々に強盗ではなくて羊飼い、もしくはその門を選びなさい、すなわち人々に対してイエスの方をあなた方は選びなさい。しかし民はバラバを選択しました。バラバは強盗でありました。ですからイエスが初めに出てきて、そして真ん中のところで命を得るためには正しい羊飼いを選べと言っている。それにもかかわらず、ここでイエスを見よ、目の前に救い主を見ているのにもかかわらず、人々は強盗の方を選んでしまった。バラバ、人々はバラバを釈放せよ、強盗の方を選んだ。これが十字架の始まりのところであります。少し手前まではイエスに付き従っていた群衆たち、また弟子たち、女性たち、みんながイエスのところを離れ、また一人で十字架への道のりを歩もうとされる。そしてユダヤ人の支配者だったピラトがエッケホモ、見よこの男を、この男の生涯を、そしてこれからの歩みを。しかし群衆たちはそこで強盗を選んでしまう。私たちはこの先のイエスの姿、これまでのイエスの生涯と同時に、それでもなお強盗しか選ぶことのできなかった群衆たち、そしてイエスを真理の人であるということが分かっていたのにもかかわらず、イエスを守り抜くことができなかったピラト。しかしイエスはこの群衆やピラト、そして裏切った弟子たちのために、これからの十字架の道のりを自ら歩んでいくことになります。ですから私たちは、ピラトがこの男を見よと、この男を目を離さずに、そして十字架の場面、十字架からこの先の場面をしっかりと目を離さずに見ていきたい。そしてしっかりとこの男を見る中に本当の真理と、そしてその先にある許しと救いが私たちに示されているからであります。お祈りします。神様、イエスはその十字架の道のりを歩む、本当にその苦しみの最大の場面の始まりがピラトのこの宣告であります。ピラトが宣言した、見よこの男、そしてその私たちはその生涯をこれまで見、またこれから十字架の道のりを見ていこうとしております。どうかその人のことをして、私たちのところに使わされたイエスの歩み、そしてその人の子が鞭打たれても、人々からなじられても、 罪人とあざけられてもそれでもなお十字架の場面をそこから逃げることのなかったイエスのこの歩みを私たちがしっかりと目を凝らして見ることができますように、そしてその中にあなたが示された救いの大きな大きな技が隠されていることを私たちがお伺い知ることができますように、見出しそのことを見出す目を私たちに与えてください。この祈り、集まりましたお一人一人の祈りに合わせて主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは差し支えない方はご起立いただきまして賛美歌121番を歌います。どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
なる神様、健康を支えられて皆さんと共に礼拝に預かることができ、御言葉をいただきました。心から感謝いたします。この週もどうぞあなたの恵みに応えて生きるものとならせてください。私たちの歩みがあなたに祝福されるものとなりますようにお守りをお願いいたします。たくさんの恵みをあなたからいただいています。感謝してここに献金を捧げいたします。どうぞあなたの御用のためにお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
新しく来られた方がおられますのでご紹介したいと思います。申し訳ありませんが立ってその場で皆さんにお顔を見せていただくようにお願いします。遠藤淳さんですね、はい、ようこそ。またぜひお越しください。それから、岩井豊子さんです。ようこそお越しくださいました。ぜひまたお越しください。それから、久しぶりの方で上にいますけれども、甲府から遠藤智恵さんが、久しぶりに帰ってきています。またお帰りの際はぜひお越しください。以上です。
それでは、ご開報告をさせていただきます。本日の集会は、コーヒーアワーと、それから聖歌隊練習、その後、CS の教師会が行われます。後ろの方に書いてありますけど、ワカメの婦人会のワカメの販売をさせていただきますのでよろしくお願いします。少し値段が上がってますけど、これは元の値段が上がったせいなそうなんで、700円から800円になってますけどよろしくお願いします。街道献金は従来通りしていただけるということなのでよろしくお願いいたします。それから今週の集会ですけども、聖火寄贈家庭集会が、竹村さん宅で15日火曜日午前10時半からです。それから聖書講座が16日水曜日の午前10時30分から、で番頭会が同じ日の午後7時からです。でひまわりグループは17日から、午前9時から行われます。でピーターパンのお昼ご飯が18日の午前11時半から、教会学校の各キャンプの下見が19日の午前9時からで教会発で、に行ってこられます。同志社京田辺接種集会は19日土曜日の午後1時半30分からです。街道清掃日は19日土曜日となってまして、婦人会と青年会の片山さん、中野さん、山上さん、和田さんよろしくお願いいたします。遠藤先生のご予定は11日午後が面会日となっています。で次週手術は聖霊降臨節第11手術で、遠藤先生の お説教でピラトの選択という題でお説教をしていただきます。役に当たっている方々はよろしくお願いいたします。でその後に、礼拝後に総年会の礼会がありまして、皆さんも多分非常に関心を持っていることと思いますけども、医療崩壊について伊藤さんからのお話があるそうなんで、総年会の方だけでなしに、多くの方が参加していただきますようにお願いいたします。それから集会行事の予定ですけれども、学園前の家庭集会が7月22日、午前10時から三浦さん宅で、ございます。それから教会学校のキャンプがですね、8月1日から2日、東吉野のふるさと村で行われます。生きた水をいただく、霊と真理を持って礼拝しようというテーマで、キャンプを行います。参加の希望者は7月20日までに遠藤先生のか、または教会学校の教師まで、申してください。それからその後の行事、役員会の報告とかは各地お読みいただきたいというふうに思いますが、遠藤先生。
はい、 少し補足です。役員会の報告で、ワーキャンプの参加者、今日も来てますけれども、犬塚くん、それから川合くん、根津くん、この3人と私が、参加、させていただきます。また、8月の初めに派遣の祈りをしたいと思いますが、お祈りに覚えていただければと思います。それから、次のページにいろいろ書いてますけれども、これすべて継続審議であります。まあ、ただ、いつも全体からしてそのままで、こう、せっかくの意見がですね、生かされないんじゃないかということで、やっぱり、それをできるだけ具体化しようということで、かなりの時間をかけて、この事柄について話し合いました。ですから、まだ、検討課題で継続審議ではありますけれども、しかし、役員会がこういう形で動こうとしていること。そしてまた、皆さんがそれに対して、もし、ご意見とか、それからもっと、これをもっともっとやってほしいということがあれば、ぜひ、牧師もしくは役員の方に声をかけていただければ、できるだけ具体的にできることを、どんどん、なしていきたいと思っています。それから、8月17日は、西岡新学生の、初説教ですので、ぜひ、皆さん覚えて、お集まりください。それから、10月23日と30日は、地区集会、集中日としておりますけれども、この2つの日曜日の、午後に、どうぞ、地区集会を開いてくださいということです。で、7月中に名簿、その名簿の、後半部分に今年度から、郵便番号の順番に並べたものを、印刷する予定になってますので、ですからその郵便番号の順番で、だいたい自分の近隣にはこの人がいるという、そういう形で、声をかけていただきたいと思っています。また、直前になった時に、紹介します。それから、書けなかったんですけれども、賛美歌の1、2がなぜか、備え付けの方が少なくなってます。もし、お家に間違って持って帰っておられる方がおりましたら、ぜひ、こちらの方までお届けください。それから、月並みなのですけれども、ボストンのお土産を、甘いものと、それから、ボストン茶会事件のあったところで売っていた、紅茶。でも、ロンドンと書いてありましたので、ロンドンからだと思いますが、その、紅茶と、甘いものがありますので、ぜひ残ってご歓談いただければと思います。以上です。
ありがとうございました。別に教会から持っていてるんじゃなくて、家に、もし賛美歌が余ってましたら、教会に持ってきていただいたら、ありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、前後左右の方にのグリーティングをよろしくお願いします。よろしいでしょうか。それではご起立いただきまして、正英541番を歌い、その後祝祷御奏をもって本日の礼拝を終わります。
父に御御霊の御御神に、時は似たえせず見栄えあれ、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、この住みました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
側から。